ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃー。
こんばんにゃ
ー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、首が痛い中、田中とさん今月も頑張っておりますが、
ね、長いです ね慣れてきちゃいましたよね
痛みを自然と体がカバーするように。
そうですね、もうこれ痛くなかったらすごいですね、無敵ですね
今年の目標は健康という田中アートさんと一緒に、まずはこのコーナーから参りましょう。田中アート、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日。1月27日になりました。今日は日の丸の日、国旗制定記念日です、
うん、なるほど、
はい、聞こえてた
聞こえてましたよ。
あ、よかった。遠く明治3年の今日1月27日に決められたそうなんですよ。
はあ、
そう、それまで日本の船はいろいろな旗を自由に掲げていたそうで、どれが日本の船なのっていう状態だったんだそうなんですよ。
なるほどね。
そう、江戸時代って鎖国でしたからね。で、そこで国旗を決めようじゃないかということになりました。この日の丸、太陽を表す赤、これはね、皆さんご存知だと思いますが、実はこれね、厳密に言うと赤よりやや濃い紅色というのが正しいんだそうです。
ああ、なるほどね。そう、丸い。そうなんだ。
そう。わかりやすいシンプルなデザインですよね、
うん、
日本の国旗。さてさて、そんな日本の国旗なんですが、法律によっていろいろ決まりがあるんですね。シンプルですが決まりがあります。旗は横に長い横長ですよね。
はいはい。
そんな縦横の比率、正式にちゃんと決まっております。
うん、
縦に横3です。縦に横3。例えばですね、縦が200メートルだとすると横が300メートル。
わかりますよ、そんなの。
あ、そう？あ、そう。
しかもそんなでかい旗ないでしょ。
そして赤い日の丸のあの丸の大きさ、これも決まってるんですよ。ただ書けばいいってもんじゃないですよ。旗の縦の長さの5分の3だそうです。
ああ、なるほどね。
縦が200メートルだとすると赤い直径は120メートルです。
なるほど。
そんな日本の国旗日の丸、シンプルで美しく、これほど覚えやすいデザインはないですよね。
まあまあまあ、確かに、はい、
そこで江戸時代にはイギリスやオランダなどからこのデザインを売ってほしいと要請されたこともあったんですよ。
そうなんだ。
そう、あったそうなんです。これ正式に記録として残ってるんですって。
ああ、なるほどね。
向こうの出し値は当時のお金で200億円だそうです。
ああ、すごい
ねえ。売らなかったんだよ200億円日の丸がいいって、ね、だから私たちがこうやってね、自分たちでも書きやすいですもんね
確かに
そう、家にお二人って国旗ってあります？
いやー、いないな
そう、昔結構家に国旗、国旗のあるお宅って多かったそうですよね。
うん、
こう祭日などには国旗を掲揚する家が当たり前だったと。
そういうことか、
うん、
そうですね。
と、武見さんは祭日などには国旗をね、こうバイクにまたがって振ってたりとかしたじゃないですか。
そうですね、武見さんはやって
そのね、日の丸のね、国旗にそのグループの名前を書いたりしてね、
うん、そうですね、
はい、そうそうそうそう、
またがって、
あ、それ探すとあるかな
ありそうですね、
家に
ご実家に
それ、あの、ここを貼っときましょうよ
いやいやいやいや
田中さん、もし国旗欲しいなと思ったら、なんかあの100均で世界中の国旗を集めた万国旗があります、
ね、あ、ありますね、
そこで日本の竹取って、
はい、ありますね
さてそんな日の丸なんですが、似たデザインの国旗がありますよね。
ありますね。色が違う
とか。そう、色違いです、
はい、
太平洋ミクロネシアに浮かぶ美しい国パラオ、
うん、
そんなパラオ共和国ですが、その国旗は青地に黄色の丸、
うん、
ねえ、ちょっと自然を感じる色ですね、うん、そしてバングラデシュ、ミャンマーとインドに、ね、挟まれたバングラデシュ、こちらは緑に赤い丸、ちょっとね日本と似て、
これってちょっとずれてるんでしたっけ、
左にねちょっとずれてるんですよ。
そうですね、俺昔あの小学生の頃にその国旗の地図みたいのがあって、それのおもちゃがあって、それでもうずっと見てて楽しかったんで覚えてるんですよ、
ね、あ、だからちょっとずれてるなと
思う。そうなんですよ。
これね、あの一説によりますけれども、日本に敬意を表してくださっている。
あ、そんな意味があるんだ。
なるほど ね、
うんうん、ね、そう考えると、いや、なんか、
うん、いいですね、遊び行きましょう。
新西国ということなんで、なんかもう親近感湧きますし嬉しいですし、うん、もっともっとこういうね国々と信仰を深めたいなと思いますよね。
う
ん、
そうですね。
大好き。
うん、素晴らしい。国旗持っていきましょう、みんなで。
あ、そうですね。今日はそんな国旗制定記念日だそうです。田中アートの今日はこんな日でした。さあ、続いてはケーズドリームの1月のピックアップバンドの紹介です。今月はエルメリアというバンドを押してくださったんですが、紹介最終週ということなので、田中アートさん、最後にいろいろお願いします。
そうですね、初音源も出まして、で今後、ね、新しい音源とかどんどん撮っていったりとか、ツアーとかどんどんやっていくと思うので、また大きな動きとかイベントとかそういうのが出る頃がありましたら、また紹介してみたいなと思いますね。
もう楽しみですね。
はい、
それでは最後の一曲お願いします。
はい、それでは聞いてください。エルメリアでシェリ
ー。空の軽い青空に消えた小石が、あの子は今はもう動かない。
ケイズドリームの1月のピックアップバンド、エルメリアでシェリーでした。
はい、これもやっぱライブの定番曲なんですか。
そうですね、ライブでやってますね。
うん、
平均年齢22歳、新世代ダーティーロックバンド、エルメリア。皆さん注目お願いします。ケイズドリームのライブの情報は、千葉稲毛ケイズドリームのホームページチェックお願いします。田中跡さん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケイズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載、ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい。
先週に引き続き東京のライブハウスですね。
はい。高円寺にあるライブバー、マディのオーナー徳力純さんに登場してもらいます。
リモートでの登場です。徳力さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うん、まだお店も1年経ってないっていうことだったんですけれども、うん、まあ、
はい、
自分でこうやりたいなっていうか、オープンしようと思ったきっかけとかあるんですか？
まあ、やりたいなというよりは、うん、バイトばっかりして音楽やったりして、
うん、
ちゃんと生活してなかったんで、最終的にできることはそれしかなくなってしまって、
うん、
消去法で始めたっていうところやらざるを得ないかな。
あ、なるほどね。
ご自身もアーティストでいらっしゃるんですね。
はい、そうですね、はい。
なんていうバンドですか？
徳力純というので、徳力純バンドっていうのがあるんですけど。
そうなんです、はい、今もやってるんですか？
そうですね、はい。
ブルースバンドでしょ？
ブルースですね、はい。
なんか路上とかでよくやってたんだっけ？
そうですね、路上で、高円寺の路上でよくやってる時は、毎晩やってる時もあったんで。
聞きたい。
まあ、そうですね、夜中来ればいつでも聞けるんですけど。
そう、
もう24時から始めてたの。
そうなんですか。
はい。
そうか、そうか。まあでもね、実際自分でオーナーでね、始めてみて、はい、実際やってみてどうですか？
そうですね、まあ大変は大変だけど、いろんな人のお力添えでやっていけるかなっていう気はしてます。
お店にこたつがあって、はい、こたつで皆さん寝ちゃって、
はい、
ね、飲み物頼まない、食べない、
そう
そう、
聞かない、
はい、
それは冬じゃないですか、こたつは、おこたさんは、はい、夏はどうする予定ですか？
夏は冷房を強めにかけようかなと
涼みにまた違った、ね、感じで集まってくる。
あとね、つまみはね、ちょっと濃いめにしないとね、お酒進まないからね、
はい、
味付けを
ちなみにおすすめのメニューって何かありますか？
はい、おすすめはおひたしですね。
あ、何の？
小松菜のおひたしです。
あ、いいですね、体に良さそう。
こう来るお客さんがちゃんとした生活をしてる人が少ないのでまあ野菜を食べてない人が多いと思うので、
あ、なるほど、
野菜を出した方がいいかなと思って出してます。
うんうん、でもどう、はい、ちゃんと喜んで食べてくれてんの？
そうですね、ここでしか野菜を食べれないとか言ってるんで、まあ、やっぱ焼き鳥屋とか行くと焼き鳥頼んじゃうし、ラーメン屋とかそういうのしかないし、
まあまあ確かにね、
はい、居酒屋だとまあそういう居酒屋メニューだから、
うん、
まあ、ちょっと質素なものを中心に出していこうかなと思って、
うん、でもどうですか、お店の今後の展望というかさ、どういう感じになっててくれたらいいなと思ってます？
展望はとにかく変な人がいっぱい集まって自分が楽しめればいいなと思ってます、うん、
それ今と変わんないじゃない？
そうですね、今よりもっと変な人が増えたらいいなと思ってそう、現時点でも、うん、手品師とか、
うん、
SM 嬢とか働いてない人とかミュージシャンとか、
うん、
そういう人たちばっかりが来るお店になってる、
うん、でも逆にさ、今言ってたさ、はい、働いてない人が来てもお金ちゃんと払ってくれんの？
一応もらってます
ちゃんと正規の値段
あ、ちゃんと正規の値段でね、
うん、はい、そうです、
じゃあいろんなジャンルの、ね、ちょっと変な方がで自分変だよっていう方も、ね、どうですかって言ってもいいってことですねこういうジャンルの変なんですけど、うん、
はい
楽しそうです ね、 ね、
はい、じゃあそんな徳力さん今週おすすめのアーティストは何というグループですか。
はい、ホビロンズという、バンドになります。
おどんな感じのバンドなんですか。
まあ、変な人たちが集まったバンドなんですけども、うんまあ、お酒を飲む人たちがお酒の歌を歌うっていう。
なるほどね。
集まりですね。はい。
いやいいです ね、 ね、うん、話を聞いているだけでもうその楽しさが伝わってきます
、うん、じゃあ曲聴かせてください。
はい、ホビロンズでホタルイカという曲ですね。
せーの。酒に合う合いすぎるもう一杯いかが。ホタルイカ君のこと好きすぎるもう一杯いかが。ホタルイカ何かないかつまみないか乾き物しかないのか。ホタルイカお気づけ。酒に合う合いすぎるもう一杯いかが。ホタルイカ君のこと好きすぎるもう一杯いかが。ホタルイカ夢かうつつか幻かその光はもうないのか。君は見たかまだ見てないかどこにいるのかホタルイカ。お気づけ。酒に合う合いすぎるもう一杯いかが。ホタルイカ君のこと「ホタルイカ」「ラララララララ」「チャチャチャ」
ホビロンズで「ホタルイカ」でした。
はい、もう、はい、めちゃくちゃ面白いねこれね。
そうですね、まあ、うん、作った人のそのままの気持ちが。
それはねお酒に合うよね。
美味しいですよね。
ね、はい、だいたいこんな感じの歌ばっかりやってんのこのホビロンズ。
そうですね、ホタルイカとかお湯割りとか、あと生ビールとかそういう歌が多い。
ああもうあの曲のタイトルからしてそうなの。
メニュー表じゃない。
でもさこの スティールパンがすごくいいね。
あ、そうですね、はい。
珍しいね。
はい、南国なイメージで作ってるっていうバンドみたいな。うん、はい。
それでもあれなんだ。なんかこう日本のもう。ね、
そうですね、まあ、内容は
当ての曲ばっかりなんだけど、いや、そう、スティールパンが入ってるだけでなんか全然感じが変わるなと思って、
はい、うん、癖になっちゃうのでもう一曲そこをなんとかみたいな。
そうです ね、
ね、うん、まあ、でも本当にこれからも頑張ってくださいね。
はい、頑張ってやっていきます。
まあお店に顔出すんで今度。
あ、ぜひよろしくお願いします、
うん、ね、あ、じゃあ、はい、ね、こたつ席にじゃあ
はい、
あ、そこから番組をお送りするの。寝ちゃったりとかして、
うん、はい、
また徳力さんのバンドの曲も今度聞かせてください。
よろしくお願いします、うん、
まあ、2週にわたってどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ライブラッシュ、今回も高円寺マディの徳力純さんでした。ロックラッシュレディオ、続いては Radio!リモートでの登場です。ジョン RS さん、こんばんにゃ。
こんばんにゃー。あれー。トントントントン。ああ。よろしくお願いします。
ね、あの前回、はい、次はこんな曲紹介するよっておっしゃって、
あ、よく覚えてましたね。
ね、もちろん、うんうん、
今日はですね、
はい、
ザ・コルツ。
あ、はいはい、うん、
これはね、いろいろありますけど、肩がコルツとかいろいろありますけど、これあのロックバンドですね、ザ・コルツ、
うん、あの何人編成でどんな感じの方々なんですか？
なんかいろいろ変わりますね。
あ、そうなんですか。
でも基本的にはね、ちょっとこう普通のバンド編成よりもちょっと多めな感じかな。あの管楽器が入ったりとか、
うん
うん、する
ので、まあ、その時代によって、ね、多少こう変わりますけどね、うん、音楽の感じが。そんなコルツといえば、ね、リーダーの湯川浩二さんと富井神田さん、
うん、
彼らとね、昔話なんですけど、ロフトのなんかの打ち上げで話してた時にアメリカに行ったんですって、
うん、
で、ある、まあ、カフェっていうかあるお店に入ったら、向こうからね、
うん、
妙に顔も体も細長いウェイターがやってくれたと、
うん、
よく見たらいきなりスリムジムファントムで、
ああ、はい、ストレイキャッツのメンバーの、
そう、うん、展開ね、あの前回紹介したブレントの、うん、みたいなね、話を思い出したんで、
うん、
つながりました前回と。
あ、なるほどね。
ああ、なるほど、
うん。前回ブライアン・セッツァーを紹介してくださって、
はい
はい、でそれで
スリムジムに行って、
で、
うん、
ザ・コルツで
コルツにつながった。
そんな昔話を思い出したなと。
うん。
向こうもびっくりですよね。なんかね、でもスリムジムなんかドラム叩いてほしいよねとか、なんか言ってたんって。
うん。
うん、そしたら向こうからね、ウェイター通してやってきたんじゃないね。
それはびっくりしますね、うん。話をしていて、しかもウェイターさんで。
うん、何、バイトしてたの？
いや、自分の店だと思うんですよ。キャットクラブっていう。うん、
なるほどね。
うん、もう
あのスリムジム自身が経営してるお店だったんだ。うん、
いや、それは嬉しいですよ ね、好きな方にとってはたまらない。
じゃあコルツのメンバーは知らないで行っちゃったの、そのお店に。
そうみたいですね。
おお、なるほど。
それは
本当に偶然だったんだ。
そう、そういうのって面白いじゃないですか、
うん
うん、
俺もね、あのアメリカ行った時にザ・モッツって書いたツアー T シャツ着てたら、
うん、
後ろからあ、ザ・モッツ、モッツとか言ってるなんかお姉ちゃん店員がね話しかけてきて、
うんうん、
いや、ちょっと私パールハーバーなのよとか言われて、
え、マジで？
マジで？
え、パールハーバーだったの？
パールハーバーがバイトしてたの。
そう、ユキがね、あのその話の内容があまり分からなくてちょとんとしてるけど、うんうん、
すごいね、おとなしくなって珍しく、
うん、
それでもなんか嬉しさは伝わってますよ。
うん、
うん、じゃあ今日はまたね、その一曲を聴かせてください。
じゃあ紹介しましょうね。
はい。
今日はね、そんなコルツのキッスの代表曲のカパタットです。ワークラールオールナイト、ザ・コルツ。You say you wanna go for a spin. The body just become a hit to you. You drive us wild, we drive you crazy. You keep on shouting, you keep on smiling. ザ・コルツでロックンロールオールナイトでした。
はい、まあ、キスのねカバーなんですけど、
うん、
コルツキスとか好きだったのかね。
普通にキスじゃないですか多分これ、ね、
うん、まあでもこの曲はね、なんか結構あのあれよね、こうロックンロール好きな人、もちろんパンク好きな人もね、
うん、
入りやすいもんねこの曲はね。
あ、そうだ、今気づいたんですけど、
うん、
このロックンロールオールナイトが入ってるロックスビルっていうアルバムがあるんですけど、
うん、
多分今聞き取れなかったと思うんですけどね。
いや、あの私はタイトル名が分かってるんで分かりましたけど。
分かんない人は分かんないですけど、ね、2002年のアルバムなんですけどね、それパールハーバーがゲストだ、そういえば入ってましたね。
ああ、なるほどね。あ、さっきの話にね、
うん、
あの分かってくるんですけど、
う
ん、ロックボーカリストなんです、女性の。
私映画のタイトルかなってずっと思ってたんですけど、うん、違うんです、バンドでもなく、
う
ん、
そうそう、女性ボーカル。
あ、 あ、そうなの、かっこいい名前ですね。
それでザ・モッツとこう交流もあるアーティストさんで、うん、それでモッツの T シャツをジョンさんが着てたら声かけられた。
いろんな出会いがありますね。
あ、向こうから来たわみたいな感じですよ
ね。今日はいろいろな方の思い出話を聞けて楽しかったですね、う
ん
う
ん、まあ、あちこち飛んでますけど ね。
次回も皆さん飛ぶのでご自身でこう整理をしながらお付き合いください。
本当、はい、よくそういうおじさんいるけど本当困っちゃうんですよ ね。
自分だよ。あっちの推しからやってきたジョン・アルスさんでした。ありがとうございました。
RS でした。は
い、また来週お願いします。
RS でしたぐらいちゃんと言えよって。